意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、まだご自身の子供が言葉を喋れないとき、親御さんってどう接したらいいのかなっていうことを戸惑う方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、
うんうん、そうですね。
双子の、ね、子育てをされていた照代さんはいかがでしたでしょうか。うん、
自分の子に私は話しかけない方だったと思うんですね。振り返ると、はい、もう20年ぐらい前なんです
ので、ああ、そうですね。
定かではないですけど、でもベラベラ私喋る、自分喋る方ではないので、
うん、
子供に対してもそんなに声をかける方じゃなかったんですよね。
うん、
で今保育士をしていてもやっぱり赤ちゃんの時ですよね、ミルク飲んだりとかおむつを替えて1歳そこそこの子とか、まあ、言葉を覚える時期なので、うちの園にいる子たちは2歳3歳なので、
はい、
まあ、歩けるようによちよち歩きでも歩けるようになったら喋りかけるお母さんも多いと思うんですけど、なるべくたくさん話しかけてあげた方が早く言葉を身につけるというか、そう獲得していくので子供も、
うんうんうん、
よく私もやってたんですけど、テレビを見せてると言葉早いだろうなと思ってたんです。
うんうん、
で私テレビ好きな子だったので、
はい、
双子の育児してる時もテレビずっとつけてたんですよね。
うんうん、
でも保育士になって知ったのは、口の動きを見て子供って言葉を獲得していくんですよ。耳からではなくて手から言葉を覚えていくので、なので目が合って喋ってる時間が長ければ長いほど早く喋るって言われてるんですね。なので、まあ、別に遅くても喋り出すので別にいいんですけど、もしそういうのが気になるような方は、なるべくこう話しかけてあげたりとかした方が効果的ですよっていうのもありますね。
そう、じゃあどう接したらいいんだろうとか、
うんうん、
まあ、特に赤ちゃんからの反応がないから、
うんうん、
別に何もしなくていいかなっていう、
うんうん、
のではなく、
そうなんですよ、
ちょっと積極的に話しかけてあげると、うん、その言葉とか表情とか口元とかを赤ちゃんは、
そうなんですよ、
表情にはまだ出せないですけど、うん、ちゃんと感じ取ってるっていう。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、なのでうちやっぱり保育士さんで話しかけると思うんですけど、赤ちゃんとかでも使えるねとか、
うんうん、
足上げるよとか、
はい、
お尻拭いたらじゃあ冷たい冷たいよねとか、
うん、
お尻かぶれてるねとか、本当になんか独り言を喋ってるかのように、とにかくたくさん喋るって、たくさん聞かせてあげる言葉を、
うんうん、
っていうのがすごく大切なので、
はい、
遠い子にどうしてもね声を飛ばしてしまう時もあるんですけど、何々ちゃんちょっととか、
うんうん、
っていうのよりは目の前の子一人に美味しいねでもいいし、何かこうおむつを替えてあげるときとか、ミルクあげるときとか、ご飯を食べてるときとかも、その子が食べたものをそれおいしいねとか、
うん、
何かこう1対1で話しかけてあげるっていうのは本当に大切なので、
うんうんうん、
なのでコロナ禍のときもうち全員っていうか、まあ、マスクしたい方はしてましたけど、
はい、
別にマスク取ってできるだけ取ってねっていうとは言ってましたね。どちらにしてもうちはお給食を一緒に子どもたちがやっぱ食べるので、
うんうん、
しても そういう環境に多かったね、多かったので、私たちも、うん、なるべく、顔の表情がわからないんですよね。目しか見えないので、なので、マスクを外して、やっぱり喋ったり、笑ったりっていうのは、やっぱり見てもらいたいし、すごく大切な時期なので、特にね、1、2、3番って。
うんうん、
しずに話しかけたり、そうですね、表情を見てもらうっていうのは、とっても大切だなって思います。
なんか共感してあげるみたいな感じですか？
ですよね。
人参おいしいね。まあ人参はまだ食べないかもしれないですけど、なんか離乳食おいしいねとか。
あとは本当になんか自分がやってる行動を全部口に出せばいいと思う。トイレ行ってこようでもいいし、別にママトイレ行ってこようって別に赤ちゃん寝てるけど、トイレ行って、テレビなんかつけようかなとか、暑いから窓開けようかとか、開けようかなとか、とにかく独り言じゃないけど。っていうのを、言葉を、そうですね、自分の行動を解説、実況中継するってい
う。
子供に聞かせてあげるっていうのは、でも嬉しいですよね。自分がこう赤ちゃんだとして横になってたとしたら、うん、なんかママ一人でなんか言って、今からママトイレ行くんだみたいな、
うんうんうん、
窓開けるんだとか、
うんうんうん、
気持ちいいねとか、うん、暇だからちょっとコーヒーでも飲もうかなとか、
うんうん、
なんでもご飯何作ろうかなとか。
ああ、だけど嬉しいかもしれないです。自分が赤ちゃんだったら。
ね、シーンとしているよりは、とか、あと本当オッカップだったりとか、よりも、なんか、愛情は感じるんじゃないかなって思う。
本当ですね。
なので、そういうつもりでいいと思うんです。別に自分の、行動を全部言葉に出すぐらいの勢いで。なかなかでもそれ性格だったりとか、私もそうですけど、よく喋るのが好きな人ってそんなになんか難しくないかもしれないんですけど、
はい、
結婚前とかにそれこそ一人だったり、一、
うん、
人でいる時間長い仕事だったりとか、あんまり人に話しかけない性格だったりとかすると、
うん、
やっぱりなかなか言葉を出すっていうお母さんの中にそういう習慣がなかったりとか、すると難しい、
うん、
苦手というかね、難しいかなと思うので、うん、そういう方の方がやっぱり子供さんも子供を話し始めるの遅かったりするんですけど、
うんうん、
まあでもそれは別に喋るので、
はい、
自分のせいとかではなく、うん、まあ、似てますよね。なので喋るのが好きな人の子は大体喋るのが早いですし、
うんうん、
って思います。
そっか、そこも似るんですね。
ですよね。面白いなって思って。
本当ですね、うん。そうか。うん。じゃあ、ちょっと、全然話しかけてなかったなって気づかれた方は。
ですよね。
うん。実況中継いいですね。
いいですよね。やっぱり。
うん。
わかりやすいですしね、子供も。あ、お母さんそうやって思ってんだ、今、みたいな。
うん。
うん。それが喋れる子じゃなくてもいいかなって。
ありがとうございます。うん。ところで、ペリオさん。
はいはいはい。
子供さんってお母さんを選んでくるみたいな話を私聞いたことがあるんですけど、
そうですね、体内記憶っていうのがありまして、
はいはい、やっぱりなんかそういうのって
そうなんですよ、ある、うん、あるらしいです、うんうん、私も専門家じゃないので、
あ
れなんですけど、私が初めて知ったのは2017年に体内記憶の研究をされている産婦人科の先生の池川明さんっていう方が見えるんですけど、その方の映画ですね、ドキュメンタリー映画で、
うん、
神様との約束っていう、そういう映画を、それこそ心谷陣之介さんがシェアして、この映画いいよっていうのを、その時に当時教えてもらったので、そんな映画あるんだと思って、
うん、
これは見に行くしかないと思って、
うん、
行ったんですね。 もうそうしたらですね、もう、なんだろうね。17年ってことは何年前です？ 7 年？
そうですね。
7年？24年ですね。
7年ですね。
7年前か。うちの子が15歳とか、それくらいですね。中学生とか、中3ぐらいかな。
はい。
それくらいの時に初めて見たと思うんですけど、その先生が言ってるのは、子供は体内記憶、お母さんの中の中にいる時にの記憶がある。しかも、お腹の中だけではなくて、生まれる前の記憶がある子がいるっていう、そういうドキュメンタリー映画なんです
よ。
なので、子供さん、当時で5歳とかですね、年中さん、年少年中さんとか、の子が、お母さんのお腹の中はどんな感じだったとか、で、生まれる前はなんか神様とかいたのとか、そういうことを聞くと、神様っているよとかって、結構、いろんなその体内記憶がある子供さん、いろんな子に聞くと、統計すると、同じことをやっぱりみんな言うんですね。その先生が、人はなぜ生まれてきたのって聞いたんですって。はい、そしたら、ほぼ全員が、なんて答えだと思うんですよ。なぜ人は生まれてきたのって子供たちに聞いたら、知ってますでも。聞いたことありますかね。
いや、どっちかかなって思ってます、今。人生を楽しむためだよっていうことなのか、お母さんに会いに行くためだよっていうことなのか。
はいはいはいはい。近いです近いです。人は人の役に立つために生まれてきてるんですって。って言うんですって、友達が。
はい。
人の役に立つために人は生まれてきてる。
うん、
で、その一番最初に役に立ちたい、立つのがやっぱお母さんのため。一番最初の人っていうのはお母さんのために生まれてきてるって。だから自分が生まれたらやっぱお母さん喜びますよね。
うん、うん、そう
ですね。それでもう喜んでくれたっていうのでお母さんの役になったっていう。で、天の上っていうか、雲の上っていうか、そこから私がその見た映画では、
はい、
上から下のお母さんたちがいっぱいいる中で、自分で選ぶんですって。
うんうんうん、
あのお母さんのところに行こうって。うん、で、決めて降りてくるんですって。
うんうんうん、
なので、どこかなんか親が選んでいるのかなっていうふうに私なんか思ってたんですけど、子供を。
はい。
私の場合はもう逆で、子供が私を選んでくれたんだっていうのを初めて知った時に、でも感動ですよね。
うん、
そして、そして自分を助けるというか、喜んでもらうために生まれてきてるっていうのを知った時に、なんかもうなんか泣けて泣けて、その時はね、最初は。すごい泣けて、いやなんか選んでくれたんだ、なんか選んでくれてありがとうっていうのはやっぱりすごく思いますよね、それを知ると。なんかそんな風に考えたことなかったので、それまで。子供が上から見て、なんかあのお母さん大変。すごく例えばおばあちゃんにいじめられて大変そうだなとか、
はい、
何かすごくこう、なんだろう、すぐ自分を責めちゃうようなお母さんとか、いろんな人とね、関わる中ですぐ自分を責めちゃうお母さんとか、あのお母さん大変そうだから、僕が生まれよう、私が生まれようって、私が助けてあげたいとか、っていうので、お腹の中に来てくれるっていうのを知って、なんて素敵でしょう。
そうですね。いやもう感動の何物でもないですね。
そうなんですよ。なので自分がね、
はい、
今親の立場ですけど、なので私が母を選んできたと思うと、
うんうん、
またちょっとまた違うじゃないですか。
うん、
考え方ね。
そうですね。それもまたなんかすごいいろんな気づきが生まれますよね。なんでこの親に生まれたんだろうって。
そう、どこか親に言うとき、思うときありますよね、やっぱり。
はい。
うん。思春期だったり、大人になったりとか、やっぱり育てられ方だったりとか、 いろんな思いでやっぱり大きくなればなるほど、なんてどうしてこんな親を選んだんで、どうしてなんかこんな風にされなきゃいけないんだろうみたいな、どこか親のせいにする部分ってあると思うんですけど、それが親のせいにできないっていうね。
だから若者の間で親ガチャっていう言葉が今あるそうなんですけれど、だから親は自分で選べないっていうことで、カプセルトイが出てくるガチャガチャでもうひねったら自分が選ぶことができずにそれがそのまま出てくるっていうことで、親ガチャっていう言葉があるそうなんですけど、
だからそれとは反対ですね、
の真逆ですよね。
なるほど。面白い。だからしょうがないっていう感じなのかな。ラッキーって思う部分も。
そうですね。親ガチャっていうのを自分の考えとして取り入れちゃっている方は苦しいですよね。
そうですね。なんでこんな運命なんだってなりますよね。もししんどいお母さんだったりとかすると。
うん、
そうですね、どこかやっぱりこうなんだろう、何かのせいにしたいのかなって思いますね、やっぱり、自分の責任ではなく何かのせいにしたい、典型的ですもんね、親ガチャっていうことは、
そうですね、本当に
やっぱ自分が悪くないって思えればいいですけどね、それこそ親ガチャだからこそなんか自分のせいじゃないんだなっていうふうに何かね、辛くだったりとか、まあ、そういう親との関係でもし辛いことがあるなら、まあね、だからいい風にね、なんか変換できればいいですけど、
そうですね、
うんうんうん、
まあだけど照代さんのおっしゃるもう真逆に、
そうですね、
自分が親を選んだ
そうですね
って思うと、もう全然変わってきますよね、
うん、そうですよね。でもそれこそ親ガチャだったら、親ガチャの考え方の方が親になったら、なんで私のところにあなたが来たのってなりますよね、逆に。ガチャ、ね、ガチャだったらね、何、やっぱりどこかって誰かのせいとか何かのせいにする考え方が基本になっちゃうのかなって思いますよね。
確かにそうですね。
ありがたいって思えればいいですけどね、それが。逆にね、ラッキーって思えるようにガチャガチャが出たっていうふうに思えればいいですけどね。そうですね。この先生のその体内記憶のお話っていうのは、本当に、
はい、
見ていただきたいです。今ね、新しいバージョンになったりとかもしてるんですよ。
おー、そうなんですね。
うん、私一回多分その自分が聞いた後に NPO 法人で上映会したんですけど、
うん、
いろんなところでね上映してくれてる人たちいるんですね。
あ、
なのでちょっとそう調べると見ることができるので、
うんうん、
一度本当にぜひすごいいいお話だったりとか、親子のそのなんだろう関係の不思議な絆みたいなものとかね、平営っていうのが子供たちが喋ってるので、大人が作ったお話でもないので、
はい、
本当に子供たちが、いろんな子供たちが喋ったりとか、私がこの間テレビっていうか、そういう SNS で見つけたのは、その体内記憶がある女の子が今大きくなって、子供を、自分が子供を産んだっていう方が見えて、
はい、
その方はやっぱりすごいいろんなことをこう感じながら、ちっちゃい時からやっぱり見てきているのかで、だからどうして大人、ちっちゃい時にどうして大人が大嫌いなんだって、だってみんな嘘ついてるんだもんって言ってたんですよ。で違う人もどの人も本当にみんな 嘘つきだもん、よくあかんべーって大人にしてたんですって。
うん、
なんでそんな嘘ついてるように見えるのって言ったら、本当に自分がやりたいことをやっていない、いろんなことを我慢している大人たちは、だから本当の自分を生きていないっていう、自分に嘘をついているので、それが多分わかる子だったんですよね、感じ取れるというか、だから大人たちを見て、なんかあんな大人にはなりたくないってすごく思ってたって 出てたんですけど、
はい、
まあ、それでしんどいですよねと思って、
うん、そうですね。
いろんなことを知ってるからこそ、何かすごくこう辛かったしっていうのをよくしてる人だと思います。
うーん、
で本当になんか不思議な世界だなっていう部分もあるんですけど、やっぱりね、自分の子供が自分を選んでくれて、それも自分のためにっていうね、うん、ふうに思うと、ちょっと今の子供に対する思いだったりっていうのがまたさらにね、変わってきたり、いいふうになったりするのかなって思うので。
うーん、本当ですね。なんか価値観がいい方向に変わりそうですね。
本当ですよね。
では産婦人科医の池川明先生のホームページは、
うん、そうですよね、
ありますかね。
ホームページ多分ありますし、多分私が見たのは最近神様との約束っていうので調べると、
はい、
今はなんか23年版とか24年版の新しいバージョンもあるし、この昔のバージョンもあるみたいで、はい、両方どこかいろんなところで上映会やったりされてるみたいなので、
うーん、
ね、ちょっと興味がある方は調べてみてもらうと、はい、出てくると思います。
はい、ありがとうございます。いや、親子のお話もしていただきました。で、今回お話しいただいた小さい喋れないお子さんは、
うん、
お母さんの口元だったり表情を見てますよっていう、うん、そのお話の内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。